聖書をお読みいたします。今朝はマタイの福音書3章16節から4章の11節までとなります。新約聖書第2版では4ページ、第3版でも同じ4ページとなります。マタイの福音書3章16節から4章11節までをお読みいたします。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れて行き見よ御使いたちが近づいてきて仕えた。今日はこの箇所より、ミフェアエル先生に御言葉を取り付いていただきます。今回ミハイル先生が奉仕されることになったのは、私が1月に母を亡くしまして、そのことを心配してくださって、小沢先生は少し休んでくださいということでミハイル先生から申し出がありまして本当にそのことを感謝したいと思います。ではミハイル先生よろしくお願いいたします。
おはようございます。まず一言になります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもっといの置かれる前から彼にあって選び御前に極傷のないものにしようとされました。天のお父様、この素晴らしい愛を感じると私たちは あなたを賛美し、感謝することだけできます。どうぞ、あなたの栄光、あなたの喜びと私たちの霊的な成長のためにこの礼を導いて祝福してください。主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。
あなたは誰ですかと聞かれたら、皆さんはどう答えますか？自分は誰か、簡単に答えられませんが、歴史の中で人間はこの問いに答えを通してきました。ある意味、私はこう答えることができます。私はスイスで生まれ、両親に愛されて育ちました。夫が一人です。弟が一人います。愛する妻と結婚して、娘が一人います。こういうことは簡単ですね。でも本当の私は誰なのか。名前や国籍、教育、少しの成功とたくさんの失敗、でもその背後にいる本当の自分は誰なのか。これは哲学的な質問でありますね。多くの人にとって自分は誰かを答えるとき、無意識に自分がしてきたこと、また他人から見た自分、あるいは自分が所有しているものについて考えるではないでしょうか。例えば、私は教師でした。優しそうな人だなとよく言われます。私は会社を持っています。でもこれが本当の自分なのでしょうか。今日私たちのアイデンティティについて一緒に考えたいと思います。今日の話し事の多くは、私が好きなクリスチャンの作家の一人、ヘンリー・ナウエンの本から取ったものです。ナウエンはポーランド人で、アメリカのハーバード大学の国会学の教授でした。特にスピリチュアリティの分野でよく知られた人です。今日のメッセージは2つの目的があります。1つは霊的な励ましとチャレンジのためです。もう一つは、皆さんに伝道のツールを紹介したいと思います。ナウエンの考えは覚えやすくて分かりやすいです。私も何回もこのメッセージの、内容を個人的な伝道を使いました。ぜひ祈りながら試してください。あなたは誰ですかと質問されたら、私はまず自分がしてきたことを考えると言いました。何が成し遂げたとき、とても誇りらしく思います。スポーツ、教育、音楽、仕事、特にそれが一生懸命取り組んだものではあればなおさらです。3月の初めには、どの学校でも学年末試験がありましたね。うちの娘の学校でもありました。みんな一生懸命勉強しました。そして成績が出て、あなたは 学年で何番ですよと言われます。それによってお喜びする学生もいれば、成績によっては嘆き出す生徒も言ったようです。成績が子どもたちのアイデンティティになっていることもあります。私も研究論文を書いた終わった時、見てくれ、これは私の本だとみんなに言いたい気持ちでした。一つのことを成し遂げたとっても良い気分でした。子供はいいですが、大人が自分のしたことを自慢するのはあまりいいことではありません。特に日本ではそうだと思います。けれど自然と人は年を取ると自分の人生を振り返るものです。例えば小沢先生と私はよく自分が昔どんなに早く自転車に走ることができた自慢しますね。もう先生はまだ大変元気です。私の場合はだんだん自慢が必要になると思います。大人ならまず謙遜して自分は何もしてきていませんよと言いますが、仲良くなってしばらくすると自分の格好を紹介し合うということがよくあります。このように私たちが自分のアイデンティティだと思っているものに、能力あるいは自分がやってきたことがあります。あなたは誰ですかという問われた時、答えとして考えるものの二つ目に他人からの評価があります。私たちは他の人が自分について言うことに視線と敏感になります。誰があなたのことを全く役に立たないと言えば、一日中そのことが気になりますね。あの人はどうしてそんなことを言ったのだろうかと考えてしまいます。そして自分は本当にダメな人間なのかもと思ってしまう人もいるでしょう。自分に対する周り評価を信じてしまうからです。テレビや映画に出ている 人たちは常に人からの評価を気にしなければならないので大変だなと思います。また同じように子どもたちも周りの大人が自分たちについて言うのが本当の自分なんだと思いながら育っていくこともあります。お勉強できる子どもね、ダメな子ね、かわいい子供ね、こんな言葉を聞きながら子供たちは育っていくのです。子供でなくても私たちは無意識にあるいは意識的に自分のアイデンティティを他人からの評価とつながってしまうものです。自分は誰かを考えるとき、思いつくもう一つの言葉、私たちが所有しているものではないでしょうか。あなたは何を持っていますか。素敵な家や車、自慢の家族かもしれませんね。私が英国で学生だったとき、大学の図書館でアルバイト しました。そこではたくさんの女の人が働いていました。ほとんどが50代の女性でした。みんな自分の子供の話をし始めると止まりませんでした。息子がオックスフォードに入ったよ。そうですか。私の娘が医者と結婚したよ。ホリデーはスイスに行くのよ。人が羨ましいと思うものを持っている。たくさん貯金がある。良い友達がいる。それはどれも私たちに満足を与えてくれます。けれども、こういう大切なもの、あるいは大切な方を失ったときはどうなるでしょうか。自分たちがどれほどそれに、あるいはその人に頼っていたが、失った初めて知ります。家族や良い友達を亡くしたとき、仕事を失ったとき、退職したとき、私たちは自分の価値も同時に失ったかのように感じます。自分のできることや人からの評価、そして所有しているもの、この三つは人生になくてはならないものになっています。私たちの人生はこの三つの側面によって成り立っているとも言えるかもしれません。これが満たされていれば、なんとなく安心します。反対にこのうちの一つで崩れるとすぐ不安に感じます。人生のアップダウンを左右していると言ってもいいでしょう。もちろん私たちは家族や友達を愛して大切にします。愛する者が天に召されたとき、大きな悲しみと寂しさを覚えます。時に耐えられないとほどの喪失を経験することもあります。健康の問題、世界の地方性、経済、外には私たちにはどうにもできないことがたくさんあります。お医者さんやカウンセラーや牧師は精神的に助けてくれかもしれません。けれど私たちのアイデンティティが外のものによって成り立っているなら、この世に依存していることにもならないでしょうか。この世には試練が多くあります。試練のたびに私たちは与えられていたものを改めて感謝します。同時にそれらに必要以上に頼っていったかもしれないということを教えられます。私たちもそうです。皆さんも経験があると思います。キリスト教の福音はただシンプルにこう言っています。あなたのアイデンティティは あなたの能力でも、この世の評価でも、持ち物でもありません。あなたは神の愛する者、キリストの神の最愛の子供、これがあなたのアイデンティティなのです。イエス様のことを考えてみましょう。イエス様がヨーダン川で洗礼を受けたとき、天から声がしました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。この天の声はイエス様が福音を述べ伝え得る間いつもありました。イエス様を愛する人もいれば憎む人々もいました。拍手を送る人もいれば、イエス様を貼り付けにした人もいました。イエス様が揺るぐことがなかったのは、何があってもご自身が神様に愛されているということをしておられてからです。命の危険を感じた時も、イエス様はご自分が神に喜ばれている、愛されているという事実を忘れなかったのです。祈りの中で一番大切なことは、お願いするではなく神様の声を聞くことです。あなたは私の愛する娘、愛する息子、こう言われる神様の声を聞くことです。イエス様はこの声をお聞きになりました。先週私たちは小沢先生からサタンの誘惑について教えてくれました。イエス様の弟子たちはサタンに試されたけれど、弟子たちだけではなく、イエス様も神様の支配の中にサタンを通して試されました。福音書でイエス様は旧約のイスラエルの民のように御霊によって荒野へと導かれました。旧約の民は40年間も荒野で失敗を繰り返しましたが、今イエス様は真のイスラエルとして神が望まれた通り従順を成就したのです。イエス様はサタンにこのように試されました。神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。神の子なら神殿の屋根から下に身を投げてみなさい。天使たちが手であなたを支えたら、みんなが褒め立てるだろう。それができたら救い主とみんなが認めるだろう。ひれ伏して私を拝むなら、世の国々とその繁栄を与えよう。そうすればみんながあなたは本当のメシアだと分かってきます。本当に神に愛されているものなのか、本当にそうなら証明してみようとサタンは言うのです。イエス様はおっしゃいました。 No, No, No、 何があっても私は 神の愛するものである何ができるかではなく、どのような力を持っているかとは関係なく、私は神に愛するものなのだ。イエス様がご自身について言われることは、私たちにとっても真実です。ここにいる私たちは、みな神ご自身に愛されている。神様は私たちがそれを知ることを望んでおられます。イエス様はおっしゃいました。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。ヨハネ15章。皆さんは自分が神の最愛の人だということを本当に信じてますか？神の愛の中に心からの平安とアイデンティティを見ることができますか？能力や持っているもので自分の価値を判断している限り、私たちはこの世に囚われている囚人なのです。囚人なのです。プリズナあれを持っていないと不安になる人と比べてしまう。人の目が気になる。自分は神様に一番愛されているものだということを知ることは、この世の価値から誠に解放されることなんです。それを祈り求めることです。この真実は他人の目とは近い、決して変わったりなくなったりすることがないからです。今日のお話したことのほとんどはヘンリー・ナウエンの本に書かれています。神学者でもあるナウエンの大学の講義は学生にとっても人気だったそうです。けれど、ナウンは自分の能力や肩書き、人からの評価、この三つの接続的なアイデンティティという檻の中にいたことを感じていました。自分の好きな分野で成功し、知心と知意のとらわれとなっていったのです。それである日、彼はハーバードを辞めて、精神的な障害を持って人たちの施設で働き始めました。そこでは誰もナウエンの肩書きや書いた本を知りませんでした。そんなことを気にする人もいませんでした。ナウエンはそこで初めて自分が誰なのかということを自由に見つけることができたそうです。騒がしい世の中の声は静まり、神様の優しい無条件の声を聞きました。あなたは私の愛するもの。 命の終わりへ向かいながら、イエス様はペテロに尋ねました。ペテロ、ヨハネの息子よ、あなたは誰よりも私を愛せるか？ペテロ、私を愛せるか？そして3回目、ペテロ、私を愛するか？先週のメッセージでペテロがイエス様を3回否定した箇所を学びました。ペテロがイエス様を否定した時にも、復活されたイエス様がペテロに3回、私を愛せるかと聞いた時にも、そこには炭火がありました。チャーコーファイア、炭火。私はイエスの弟子ではないと否定した時、ペテロは炭火で温まっていました。そしてイエス様が弟子たちのために死んだと復活された後、魚を用意したのも炭火の上ででした。3回の問いかけと炭火が出てくることからも、この2つの箇所は互いに強い関連していることを分かります。イエス様を否定した罪が許されるために何が必要だったのでしょう。それはペテロがイエス様の問いかけに信仰を持って答えるということでした。イエス様の愛に対するペテロの応答が許しには必要だったのです。私たちも、あなたは私を愛せるかと問いかけられています。私たちを愛してくださる神様は、同時に死とする神でもあります。私がそうであるように、あなた方もまた心と思いと精神を尽くして私を愛しなさい。あなたは私を愛するか？私たちがはいと答えることを待っておられるのです。私たちのアイデンティティ、それは神に愛されているものだということです。そしてその愛に私たちが日々応答して親しい交わりを続けることを神様は望んでおられるのです。1分ぐらい私たちのアイデンティティについて瞑想して、私は祈りで終わります。 愛する天のお父様、あなたはご自分の一人子を捧げるほどに私たちを愛してくださいました。私たちをこの世ができる前からあなたの子供としてくださったことを本当にありがとうございます。私たちがあなたを選んだのではなく、あなたが私たちを選んだくださいました。わからないこともたくさんありますが、ただただあなたを信じます。私たちのアイデンティティはキリストにあります。自分の評判が気になるとき、自分の価値基準をこの世のものに置こうとするとき、どうかお許しください。この世の誘惑から私たちを救ってください。キリストのようにあなたに愛されるものとして固く信じ、信仰の道を歩めるように助けてください。あなたにあって私たちを完全に自由にしてください。この祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
ではお立ちいただきまして応答の賛美を捧げます。聖歌総合版196番、古い方の聖歌では229番を手塩を務めてたいです。